今、司会者の宮脇さんも言っていただきましたが、今朝はイエス様の十字架を覚える受難日のその前の日曜日ということになります。今朝はイエス様の十字架を覚えたいと思います。マルコの福音書を続けて読みますけれども、共にイエス様の十字架を覚えてい、きたいと思います。一言お祈りしましょう。天の地なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今朝もあなたの御前に私たちは共に集まりました。どうぞ神様の御言葉を聞き、特にあなたの十字架の場面です、その十字架が私たちのためであったということを改めて心に留めることができますように助けてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。はい、先週は、皆さんもお祈りいただいて無事に山形へ行って、柏倉宣教師の、派遣式のご奉仕をすることができました。またそのことは、はい、報告の時間に少しお話できればと思います。山口先生がお話をしてくださり本当に感謝でしたが、そういうわけで先々週のメッセージになりますけれども、ペテロが3度イエス様を裏切った場面からでした。イエス様がゲッセマネの園で捕らえられた時、弟子たちのほとんどがイエス様を見捨てて逃げてしまったわけですけれども、その中でペテロは勇気を振り絞って大祭司の家の中庭までやってきます。その奥の大祭司の家ではイエス様が不当な取り調べを受けているところでした。寒い夜、庭では火がたかれ、暗がりの中で火に当たっていたペテロでしたが、大祭司の家で働く女性がペテロの顔をじっと見つめて、あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたねと、まあどんな意図があったか分かりませんが声をかけてきました。するとすっかり動揺してしまったペテロはその後立て続けに3回イエス様のことを知らないと宣言してしまいます。で、3度目には呪いをかけて、そんな人は知らないと誓ったということです。その時鶏が2度目に鳴き、ペテロはイエス様のお言葉を思い出して外へ出て激しく泣いたと書かれています。マルコの福音書がどんな時代どんな人に向けて書かれたのかということはもちろん聖書には書いていないんですけれども、多くの人はローマでネロ皇帝の時代に激しい迫害に遭っていたキリスト者に向けて書かれたと言われています。そしてその元になっているのはペテロの証言であると多くの学者が考えています。そしてちょうどペテロがローマで殉教したと言われている時期とも重なります。イエス様はペテロたちが裏切るそのことを言われましたけれども、その時同時に約束を与えてくださっていました。14章28節の御言葉ですが、しかし私はよみがえった後あなた方より先にガリラヤへ行きますと言われていました。ペテロたちの裏切りと裏切りを予告されたイエス様は同時に弟子たちが再び回復してガリラヤで再会できるという約束をすでに与えてくださっていました。最初にこの福音書を読んだのがローマにいた信徒たちだとすれば、教会の指導者として迫害に立ち向かい殉教していったペテロ、あのペテロもかつてはイエス様を裏切ったのだということ。しかしそのペテロが今はこうやって教会の指導者として立っている、つまりペテロはイエス様の十字架の愛と許しの見本なのだということを、人々は思ったのではないかと思います。さて、今朝のところに入っていきますけれども、15章の1節から、目を通しながらお話を聞いていただければと思います。大祭司の家でイエス様はどんな不利な証言、嘘、偽りの証言をされても何も答えになりませんでしたが、大祭司がお前は褒むべき方の子キリストなのかと尋ねてきた時には私がそれですとはっきりお答えになりました。大祭司は不信仰からですけれども、 真実を語っていました。つまりですからイエス様はそのお言葉を否定されないわけです。私がそれです。しかしイエス様を認めようとしない大祭司はこの発言を受けて、この人は神を冒涜している、つまり私は神だと言っている、そう決めつけて、ユダの最高法院はイエス様を死刑にする、そういう決断を下してしまうわけです。さて15章ですが、夜が明けるとイエス様はローマ総督ピラトのもとへ送られてきました。ユダヤの最高法院は犯罪人たちを死刑にすると決めることはできても、実際に死刑にする権限を持っているわけではありません。そこでユダヤの指導者たちはイエス様を十字架につけるために総督ピラトのもとへ送りました。イエス様を受け取ったピラトはイエス様に、あなたはユダヤ人の王なのかと尋ねました。するとイエス様は、あなたがそう言っています、あなたが言った通りですと否定されなかったわけです。ユダヤ人の指導者たちはイエス様を十字架につけることを願ってピラトに訴えていたんですけれども、恐ろしい十字架刑というものはローマ帝国に反逆した人たちに対する見せしめとして行われていました。ユダヤ人の指導者たちはいろんなことでイエス様を訴えたわけですけれども、どれもピラトにはピンとこないわけです。神殿を壊して3日で建てるとこの人は言ったとか、自分のことを神の子キリストだと言っている、そう言われてもローマ総督のピラトには関係のないことです。で、唯一関係がありそうなことがイエス様が自分はユダヤ人の王であると認めたということです。ローマ帝国が治めているにもかかわらず、この人は自分はユダヤ人の王だと言った、直接自分で言っているというよりはそれを認めたという、それだけが何か関係がありそうだということです。しかも15章10節に書いていますけれども、ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのであると書いています。ピラトは祭司長たちが本当にイエス様が何か犯罪を罪を犯したというよりは妬みから引き渡してきたことを知っていました。つまりイエス様には十字架につけられるような罪がないということをピラトは知っていたわけです。さてピラトについては、他のマタイ、ルカ、ヨハネそれぞれの福音書にとても細かく詳しく書いていますから、どんな人だった、実際にはどんな人だったんだろうかと評価が分かれます。福音書の中のピラトは無実の罪で訴えられたイエス様の扱いに思い悩んでいる、とても良識のある人のようにも見えます。一方でユダヤ人にとってはやはり残酷な支配者というイメージだったようです。どちらにしてもピラトは行政官ですね、政治を行う人として法律に従ってちゃんと裁きをしようとしていたことは確かです。ピラトにとってはこのイエスという人に何の思い入れもないわけです。でもだからといって罪を犯していない人を十字架につけることは、正義に反するといいますか、行政官としてふさわしいことではない、そんな思いでピラトは何とかしてこの騒ぎをとにかく終わらせて、このよくわかんない人物を釈放したいと、そう考えていたと思うんですね。さて、ユダヤ人の大きな祭りの度に人々が願っている囚人を一人釈放するという、どうも習慣があったようです。今でいうところの恩赦というやつですね。まさに杉越の祭りの真っただ中ですから、この時牢屋につながれていたのがバラバという人物でした。このバラバという人は正真正銘ローマに反逆して暴動と人殺しをした人です。そして人々はピラトにいつものように恩赦を求めてきました。ピラトはまさかこの人々がですね、暴動と人殺しをして今捕まっているバラバを釈放しろとは言わないだろうと考えていたようです。 まさかこの何の罪も犯していないイエスという人物を釈放しないとは言わないだろう、まあ、バラバをそのまま処刑してこのイエスという人を釈放してこの件は終わりだと、まあ、ピラトは考えていたのでしょう。でもピラトの読みは甘かったわけです。というのはこの時ピラトのもとに来ていた群衆はただの人たちではなかった。祭司長たちから扇動されてそそのかされた人たちだったからです。なんとこのブイエダヤの群衆はそそのかされてバラバを釈放しろ、そしてイエス様を十字架につけろと激しく叫んだわけです。罪ある人たちが罪のないお方を最も恐ろしい刑罰である十字架につけろと叫ぶ、求める。一体何の資格があってそんなことが言えるのでしょうか。でもそれがまさに私たち罪人の姿そのものであると私たちは教えられるわけです。彼らはますます激しく叫び続けた、十字架につけろ。思わぬ事態に戸惑ったピラトは群衆たちを満足させようと思ってバラバを釈放し、イエスを十字架につける命令を出してしまったと、このように聖書に書かれています。ピラトはイエス様、このイエスという人を十字架につけた責任はもうお前たちユダヤ人、お前たちにあるんだぞと念を押して好きにするがよいと、まあ言ってみればその死刑にする判子をした、許可を出してしまったわけです。ユダヤ人に責任を押し付けたつもりでもイエス様を十字架につけることを認めて引き渡したのはピラトです。ですからずっとピラトという人は、まあ、先ほどの、使徒信条の中にも残っていますが、イエス様を十字架につけた人という責任を負わされてしまうことになったわけです。まあ、しかしピラトが悪いか、ユダヤ人たちが悪いのか、祭司長たちが悪いのか、そういうことを考えても意味はないでしょう。ピラトも気の毒には見えますけれども、真理に気づかされながらも結局は人に従ったピラトの罪も同じです。ユダヤ人の指導者たち、ピラト、ユダヤの群衆たち、それぞれが自分勝手な理由で判断して行動した結果、イエス様は十字架にかかることになってしまったわけです。まあ、人間的に言えば偶然が何度も偶然が重なって、まさか罪のない人が十字架にかかることになったということですけれども、しかしそれが神様のご計画であり御心であったということを私たちは知るわけです。さて2番目の点に入っていきたいと思います。イエス様の十字架への道を聖書を読みながら少したどってみたいと思うんですね。現在もエルサレムの町には悲しみの道、ビアドロローサという、まあ、そういう道が残っています。その出発点はイエス様が裁判を受けたと言われているこのピラトの官邸の、まあ、後ですね。そこからゴルゴタがあったと言われる場所まで狭い曲がりくねった道です。このゴルゴタ、ドクロという意味ですけれども、その場所は当時は城壁の外にありましたけれども、まあ、つまり十字架というのは町城壁の外に建てて、いろんな人が行き交う中で見せしめにするのが目的だったわけです。しかしその後城壁が広がったので今は城壁の中にあるわけです。そして今そのゴルゴタと言われている場所には教会が建っていて、まあそこがこの悲しみの道の目的地、まあ、聖墳墓教会、墳墓というのはお墓という意味ですよね、が建っています。で、多くの研究者や歴史家は、まあ、十字架というのは、まあ、実は盾の木はもうすでに処刑場に建てられていたというのがどうも通説のようで、処刑される人が背負わされたのはこの長い重い横木ですね、まあ、それを背負っていったのだと考えているようです。まあ、どっちにしても十字架につけられる犯罪者たちは自分の命を奪う十字架を自分で背負って 行かなければならなかったわけです。十字架はローマ帝国が反逆する人たちを罰するために考え出されたもので、イエス様とほぼ同じ時代のユダヤ人の歴史家は何千人もの人が十字架で処刑されたと記録しています。恐ろしい十字架を見せることによってローマ帝国に反逆しないようにと、見せしめのために行ったということです。こういう死刑というものは今でこそもうそんなことは行われませんけれども、つい100年200年前までは悪いことを、社会の秩序を乱したとかいう、そういう人の見せしめのためにしていたわけですから、堂々と人の前で行われていたわけです。今はもちろんそんなことはありませんが、十字架はまさにそのようなものでした。徹夜の裁判を受けて背中を激しく鞭打たれ痛めつけられたイエス様は疲れ果てていました。今でもイエス様が重い十字架に耐えかねて倒れたとされる場所が、そういう場所があったりします。そして15章の21節をご覧ください。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていたと書かれています。クレネ人シモンという人が代わりに十字架を背負ったと書いています。どうもこのシモンの子供であるアレクサンドロとルフォスという人は後にクリスチャンとなって教会でその名が知られていた人と考えられます。文字通りシモンはイエス様の十字架を背負っていきました。かつてイエス様はご自分に従う者は自分の十字架を追って私に従いなさいと言われたわけですけれども、イエス様ご自身が十字架を背負い、そしてこのシモンはその代わりに十字架を背負っていった。まさにイエス様に従う者は自分の十字架を追って従いなさい、それは単なる例えではなくって本当にイエス様がなさったこと、そのことを改めて思わされます。さて15章の16節に戻りますが、イエス様は総督ピラトのもとにいた100人ほどの兵士に引き渡されました。兵士たちはイエス様がローマ帝国に反逆した人だと信じて疑いません。ですからイエス様をからかいあざけりました。ずいぶんひどいことをイエス様にしたものだと思いますけれども、これまで数えきれないぐらい反逆者たちを捕らえて十字架へかけてきたローマ兵にとっては、いつもの仕事をしているそんな気持ちだったのかもしれません。さらに自らユダヤ人の王と名乗った変わった人物として、そういう意味で彼らにとってはとても興味のある人だったのかもしれません。鞭打たれたイエス様に彼らは紫色の上着を着せました。それは当時のローマの貴族が着るもので、王の印です。茨の冠、足の棒、いずれも王であることの印です。そして彼らはふざけてひざまずいて忠誠を誓い、ユダヤ人の王様万歳と叫んだわけですけれども、彼らは冗談のつもりでイエス様の前にひれ伏していました。しかしそのお方はまことにユダヤ人の王、救い主であったという事実に私たちは気づかされるわけです。つまりイエス様の前に異邦人たちがひれ伏していたということです。イエス様が十字架につけられたゴルゴタの場所、ドクロという場所、いろんな呼び方がありますが、ゴルゴタというのは、イエス様が当時話されていたアラム語の呼び方、そしてラテン語でカルバリというんですね、カルバリの十字架という賛美歌もありますけれども、いずれもドクロという意味、その形がドクロの形をしていたからとも言われますけれども、死刑の場所にふさわしいような不気味な名前の場所です。ここにイエス様は2人の犯罪者たちとともに十字架につけられました。1人は右、1人は左、イエス様を真ん中にしました。その意味でもこの時の十字架刑の主役はイエス様だった。ユダヤ人の王と名乗ったイエスという人物、そのようにローマ兵たちも考えていたようです。 まあ、十字架の上には罪状書きが掲げられましたけれども、十字架刑の判断を下したピラトは、ヨハネの福音書によりますと、ユダヤ人の王ナザレ人イエス、ユダヤ人の王ナザレ人イエスと、ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語という3カ国語で書いたと。つまりその時、世界中から集まっていた人たちが、この人は何者だということが分かるようにしたと、ヨハネの19章20節に書かれています。世界中から集まってきていた人たちが、ユダヤ人の王、その称号を読むことになりました。当日がいの人たちは頭を振りながら、おい、神殿を壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろと罵りました。祭司長、立法学者たち、ユダヤ人の指導者たちも勝ち誇ったかのようにイエス様をあざけりました。他人は救ったが自分は救えない、キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてもらおう、それを見たら信じよう、まあ、今や何の抵抗もできない状態で十字架にかかっているイエス様に対して、彼らは容赦なくあざけりの言葉を浴びせかけます。しかし私たちは知っているわけですね。イエス様は今すぐにでも十字架から降りて、そして十字架につけた人々を滅ぼすことがおできになるお方です。しかしそうなさらない。それはイエス様が十字架から降りて自分を救えば、私たち全ての人間の罪は許されないままとなり、救われないままとなるからです。イエス様はあえて自分を救おうとはなさらず、十字架を受け入れ私たちを救ってくださいました。まさにこれもイエス様が十字架にかかられる前に言われたことです。8章の35節、自分の命を救おうと思う者はそれをしない、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。その通りにイエス様は私たちを救うためにご自分の命を捨ててくださいました。私たちは十字架の苦しみがどれほどのものであるかを聞かされてきました。しかし意外にもその体の苦しみについては、実は聖書はほとんど記していないということが言われます。どの福音書を見てもあっけないほど簡潔に書かれています。それは十字架といえば、もう当時の人々はその恐ろしさと苦しみが分かったから、必要がなかったとも言えます。聖書はいたずらに何か気持ちによってある、もうイエス様を本当に痛い、辛い思いをして気の毒だねと訴えることはしなかった。逆に言えばですね、何千人もの人が十字架で殺されていたわけですから、その十字架の苦しみ自体はイエス様だけのものではないとも言えます。しかしイエス様だけが味わわれた苦しみがあるということを私たちは知るわけですね。つまり罪のない神の御子である方が、人々から容赦ないあざけりの言葉を浴びせられ、罪人として十字架につけられ、そして十字架にかかってからもさらに罵られて、そして捨てられていく、その苦しみは私たちには全く想像できないものであった。もちろん肉体の苦しみも大変なものでした。しかしそれ以上に、その全く罪のないお方が神様から見捨てられ、罪人として十字架で死ぬ、その苦しみは私たちには想像のできないものであったということを覚えたいと思います。最後の点に入っていきたいと思いますが、このように実にいろんな人々がそれぞれの思い、それぞれの立場でイエス・キリストの十字架を見上げていました。ある人たちは間近で、ある人たちは遠くから。先ほど読んでいただいた聖書の箇所には、女たちは遠くから見ていたと書いています。逃げてしまった弟子たちに比べれば、確かに女性を捕まえる女性はそんな危険がなかったのかもしれませんが、それでも遠く離れてでもイエス様の十字架をしっかりと見届けた、この女性たちの存在というものの大きさを私たちは教えられますし、この方々がまさにイエス様の復活の証人とも なった、そのことを聖書は伝えています。何といっても一番近くでイエス様の十字架を見ていたのはローマの兵士たちだったはずです。イエス様を十字架につけた後もイエス様の着物を取って分け合う、一見十字架とは何の関係もないような出来事が書かれています。まあ、それはローマ兵が無関心で残忍であるということを伝えているようにも思いますけれども、聖書ははっきりとそれは彼らは私の着物を分け合い私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであったとも書かれているわけです。これは詩編の22編18節の御言葉です。イエス様が十字架につけられたのは今の時間で言えば午前9時ごろと言われます。それから3時間が経つと、つまり12時になると一番明るい時ですね。なぜか全地が暗くなって午後3時まで続いたというんです。ちょっと天体のことは、ちょっとよく分かりませんが、ちょうどまさにこれは春分の日の近くですから、皆既日食はありえない時期だそうなんですね。ですから急に皆既日食が起こって真っ暗になったということではどうもないようです。とすれば何が起こったのか、もうそれはもう私たちには分からない不思議なことですけれども、それはまさに神の子であるイエス様が神様に見捨てられ罪人とされ、すべての人の罪を負って父なる神から捨てられたことを意味する出来事でした。まさにこの時にイエス様はエロイエロイラマサバクタニ、まあこれはそのままですね、我が神我が神どうして私お見せになったのですかと叫ばれました。そして間もなく息を引き取られたということです。これもよく言われることですが、十字架につけられた人がこんな早く死ぬことは普通はないそうなんですけれども、イエス様は息を引き取られました。ヨハネの福音書によればイエス様は最後に完了したと叫ばれたということです。救いの御業が完成したということです。その時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けました。それは私たち罪人と聖なる神様の間を分け隔てていた神が壁が取り去られたということを意味しています。私たちは神様の前に出てこのように礼拝をすることができるようになりました。さてこの十字架の光景を大勢のユダヤ人たち、そしてエルサレムに来た人たちが目撃していましたが、マルコの福音書はその中で特に15章の39節です。イエスの正面に立っていた百人隊長がこのようにイエスが引き取られたのを見て、この方は本当に神の子であったと告白したと記録しています。百人隊長というのは、まあ、言ってみれば十字架の現場責任者ですね。兵士たちをまとめて死刑を行うその人です。マタイの福音書では百人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々とも記録されています。つまり十字架の一部始終を間近で見ていた百人隊長と彼の部下の証言というものは非常に重いものということができます。さてマルコの福音書は、最初の頃にお話ししたように神の子イエスキリストの福音の初め、一章一節ですね、神の子イエスキリストの福音の始めと始まります。しかしその後多くの人々がイエス様に関心を寄せながらもイエス様が誠の神の子であると信仰を告白した人はいませんでした。弟子たちでさえはっきりとはイエス様が神の子であると告白しないままでした。それがこの最後の場面で異邦人であるローマの百人隊長がこの方は誠に神の子であったと告白する。マルコの福音書が読者に求めていた信仰の告白を最初にしたのがこの異邦人のローマの百人隊長であった。これは本当に驚きですけれども、そしてそれはイエス様の十字架はユダヤ人も異邦人の違いもなく全ての人を救うためのものであったということを表しているということです。 十字架にかけられて死んでいく人々を多く見てきた百人隊長にとっても、この十字架にかけられたイエス様の全てが特別だったのでしょう。ユダヤ人の指導者や群衆のようにイエス様に対する憎しみや偏見をおそらく彼は持っていません。いつものように仕事としてイエス様を十字架につけるように指示を出し、最後まで見届けていただけです。しかし突然の暗闇、そしてイエス様の十字架にかけられたお姿、そしてそのイエス様が我が神どうして私を見捨てになったのですかと叫んだその声、そして最後に完了したと言われたその姿は、百人隊長の心魂に響いて、この方は本当に神の子であったという告白へ導いたということです。実は神殿には神殿本体の中にある幕、聖女と至聖女を隔てる幕がありますが、もちろんそれが裂けたということは誰も見えないわけですね。で、実はもう一つの幕があったとも言われています。異邦人の庭と神殿の中庭を隔てる幕です。その幕も一緒に裂けたのであれば、その裂ける様子を百人隊長は見ていたはずだと指摘している人もいます。つまり異邦人イスラエル人の区別なく誰もが救われることを表していたということです。百人隊長はおそらくイエス様のさまざまな癒しの奇跡や力ある御業を見たことはなかったでしょう。彼が唯一見たのは、十字架にかかっている無抵抗で弱々しいと思えるようなお姿です。しかし十字架の上のイエス様の姿にこそ百人隊長は神の御子としての栄光を見たということ、本当にこれはすごいことだなと思います。多くの人たちがイエス様の奇跡や力ある技を見ても、誰も神の御子であるとは信じなかった。しかしこの十字架にかけられたイエス様の姿を見た百人隊長は、この方は誠に神の御子であったと告白した。そのことを私たちは覚えたいと思います。そして私たちもこのように、この方は誠に神の子であったと信仰を告白することができる、そのことを心から感謝したいと思います。お祈りしましょう。